今日あの初めてご縁いただきましてあのお邪魔させていただきましてありがとうございます。私あの 1,2 年前からですね、まあ現実には1年ほど前からですけども、しっかり意識するようになったのは、私はあなた、あなたは私というあの意識ですね、まあ、そういう意識状態であんのかとか、でもなれるもんならなりたいなと。もう一つは全てに感謝と、病があろうと金取られようと何事起ころうとですね、全てに感謝と。これもまあ昔と思うんですが、まあ慣れるもんならそんな境地になってみたいなというのを、まあ1年ほど前からちらちらとまああの考えていたんですけどね、まあ、日常はこの、今この世の欲にまみれてるわけですが、まあ、あの半年ほど前からもこちらの話も聞きまして、どうも聞いてみたら、まあ単純にありがとうございますと繰り返しがいいよということで、まあそれまではなんとかそういう意識になりたい、なりたい、なりたいと思って、感謝、それには感謝と聞いてましたから、感謝感謝でもかなりまあ肩に力入っとったんですけども、まあこちらの話聞いて、まあとにかくあの何でもいいからありがとうございますという時ということで、まあ畑仕事なんかしながら、ありがとうございます、ありがとうございますということで、車運転手と誰かがパッと割り込みしていくと、ありがとうございます、こんにゃろ、ありがとうございます一応こんな形で今やっとるんですが、まあその程度でいいのかどうかということをちょっとアドバイスいただきたいと思います。
ね、もうそれで、ね、いいんですよね。
よろしいですか。
だからマイナスにね、見る思いっていうのはね、もうどんどん消されてしまうんですね。
はい、
ありがとうございますさえね唱えてたらね、まあ確認を取って消してくださるのね。だから表面にちょっと浮かび出るのね、ちょっとだけ浮かび出てね、それを消してほしいという気持ちになってると、その万倍消してくれるのね。だから表面に浮かび出るのほんの一部ね、それは確認を取るためにね浮かび出るのね。であとはもうずっと消し続けて、でね、不思議なことをいっぱい気づかせて、感謝が深くなるようにしてくださるよね。ありがとうございますってね、これ神様の名前呼び続けてると同じなんでね、あとはもうお任せなのね、本当はね、もう自分の、ね、努力で何かするんじゃないよね。神様の、ね、助けを受けるだけのね、お任せの生き方よね、一番楽なんよね。ただありがとうございます言うてたりだけ心を唱えたらいいだけなのね。あとはもう神様がね、ちゃんと必要なものを与えてね、的確に最短コースのね、幸せの道を歩ましてくれるね。それで今ねそのままでいいんですよね。
まあ、自分の意識としてはそんなにあの感謝の念を持ったありがとうじゃないんですよね。要するに単純に機械作業でありがとうございます、ありがとうございますと言うとるだけなんですけども、
ね、あのこれあの、ね、いろんな宗教の教えはね、感謝しなさいって教えるんでしょ、ね、本当の神様はそんなに感謝しなさいって言わないよね。感謝できるんだったらもう悟ってるよね。ね、うん、マイナスの方がいっぱい出てくるからね、神様の名前呼びなさいって言ってる、ありがとうございますって呼びなさいってね、そしたら感謝の湧き出るようにしてあげるよって言って、ね、逆よね。だからどんな状態でもいいからね、ありがとうございますってね、神様を呼んだらね、最高の幸せをね、うん、与えてくれるっていうだけなのね。だから気楽な方がいいですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
すいません、この私たちが住んでる銀河系を守っていらっしゃるのがおじさんたちだと思うんですが、あの絶対神の他におじさんたちと一緒にこの宇宙の秩序を守っていただいているあの存在というか、子としてのこの存在の方々は何って言ったらいけないけど存在って、
いや、そんな小さいもんじゃないよね。うん。だからこの世の番組のね、宇宙ね、銀河系宇宙だけじゃないね、もっともっと無限に大きいよ。ね、もうね、雪の周りってないよね。どこまでも広がってるからね、無限に大きいよね。うん。それを神様が簡単に守ってるの。ね。神様がそれをね、作り上げてるっていうことはね、神様が守り続けてることでしょ。ね。で、他の次元からもね、うん。ね、みんな働きかけがあるよね。
今フォトベルトが来てますよね、そうするとこれによって私たちは変化を起きますよね。と変化をこのフォトベルトが終わった時点で私たちは何も心がけることはないんですか。あの例えば2012年の12月22日ぐらいにフォトベルトが一応メインからメインを通ってちょっと終わりかけるっていうか、真ん中を通り過ぎますよね。 その時に何か私たちが心がけとかないといけないというようなことはないんですか。
ねえ、もうそういういろんな、ね、考え方もね、見方もあるんですけどね、ありがとうございますがある限り ね天から地から全部から助けてもらえよ、ね、小さい助けちょっと受けるだけじゃないよね、もう全体から、ね、必要だったら助けが来るのね、それを助けて、ね、助けを受けて、ね、幸せを大きくしてもらうでしょ、ね、だからその感謝して気づくっていうのが、ね、無限に大きく増えてくるのよね。うん、本当は全体から助けてもらってるっていうのが本当は正しい見方なんだけど、それに気づいていくっていうのがね、ありがとうございますの感謝業ね、うん、一部の人にね助けてもらってるじゃないね、はい、はい、
ありがとうございますって言ってたら、まあ、助けていただけるって何度も聞いたんですけども、病人の方で一応ありがとうございます言ってみたらって言ってはるんだけど、なかなか良くならないみたいなんです。それは何がどうならないっていうのか、なんででしょうか
ね。治りにくい時はね、病気を掴んでるでしょ、強く掴んで離さないのね、うん、だから神様の場合はね、掴んでるものをね無理やり剥ぎ取って消すわけにいかないのね。
掴んでるって自分でその
気を受けたはいはい、しっかり掴んでしまってるね。その掴む理由がいろいろあるのよね、人から優しくされたいとっても一つかもしれんしね、うん、病気してるとね仕事もせんで済むからとかねもういろんな理由がたくさんあってね、それでそのね病気を隠れ身にしたりする時もあるのよね。その病気を掴んでるっていう場合はね、本当にその人が病気ね治してほしいって思ってないね、そういう時神様なんぼね治してあげたい思ってても治せないね、その人の自由意志を束縛できないからってね。だからその人がね本当にね治してほしいって言うんだったらね、その病気持ったままの自分を全部ね神様に預けるというね、それはもう神様のね何かお役に立ちたい、お手伝いしたいという気持ちでね前へ進んだらね、簡単にスッと治してもらえるね、はい、はい、
おじさんがですね病気を治された、まあ、10年間ほどそれだと聞いておりますけども、この時に病気が治った一つの理由としましてね、一つの理由っていうのかな、おじさんの中で病気を使わなくなったので、その病人の方が治ったと、
そうね、
いうことを教えてちょっとお聞きしたんですよ。
そうね、
まあ、それはよくわかるんです。で、ではおじさんがその病気を使わなくなったんでしたら、病人の方が治るんでなくって、おじさんの前から消えてしまってもいいわけですよね、それが治ってしまったということは、今度その視点をねおじさんから病人の方に移した場合に、病人の方にとってはどういうことがどう起こったのか、どういう変化が生じたのかということをちょっと知りたいです
ね、本当にね私のお祈りの練習のためだったらね、全部拝んでね、どんな病気も全部消してしまったらいいんでしょね、それは自分の心の中の病気のね、そういうマイナスの全部消し切ってしまうね。そうすると目の前から病人全部いなくなるよね。まあ現実に今も病人あまり目の前見ないよね。ね、だから自分の心の中のマイナスはほとんどもう消されてしまってね、ないよね。いい人ばっかり出てきてくれるね。ただ治してもらった人にとったらどうかっていうんじゃ。ね、病気治った方がねプラスに働いてくるときはそれプラスになっているのよね。ところがね、それが勉強材料なのにね、無理やり治してもらった人はね損してるね。ね、やっぱり治していいときと悪いときがあったのね。何でも拝んで治したらいいかってそうじゃないね、同じね拝むんでもね、病気を治すために拝むのとね、感謝のできる心を引っ張り出すためのものはちょっと違うのよね。やっぱり本人がね感謝の心を出てきてね、で自分で気づいてね、病気ぐらい簡単に治せた方がいい ね、病気なんか必要ないんだっていうぐらいになったら勝手に治るもんね、だからやっぱりね感謝のできる心を引っ張り出してあげたいって気持ちで拝む方がいいみたいね、はい、はい、ありがとうございます。
どうもお話して天命のことをおっしゃられてた方いらっしゃったんですけども、私もずっと自分の天命とはとか、お仕事のことでいろいろ自分はどういうふうにして、どういう仕事をして、どういうふうに世の中の役に立って、しかも自分が生き生きワクワク楽しくて人生を送れるかっていうのをずっとこう探し続けていて、で
この度お仕事を辞めて今からまた新しいお仕事を探すんですけども、 ありがとうございますってずっと感謝をしてて、絶対こう神様に助けていただくという気持ちでいたら、与えられた仕事をその時に何か声かけていただいたりとか、そういう仕事をそのままありがとうございますって受けていいのか、なんかこれは合ってないなとか思うのは外欲なのか、その辺のところを教えていただきたいんですけれども。
ね、もう天命ね、本当の自分の天命を果たすためにはね、神様と一緒に歩むのがいいね。自分一人だとね、天命に気づきにくいしね、力不足で本当の天命を果たしにくいね。だからいつも神様と一緒に歩むという気持ちになるのが一番いいのにね。そのためにはありがとうございますをね、唱え続けたらいいだけね。あと神様の方はね、ね、どんな能力でも下ろしてくるね。今できなかったもできるようにしてくれるしね、嫌なことでも好きで喜んでできるようにし変えてくれるしね、何でもさせてくれるんだけどね。ただその時たくさんの中で一つ選ぶんでしょ、ね、その時の選び方やね、本当に必要なものを選べばいいね。自分にとって必要なものをね、世の中のためにとって必要なものをね、
それは自分が決める
そうそう、はい、何選んでもいいんだけどね、はい、より必要なものを選ぶ方が、はいね、早く幸せがね、自分も人も大きくなるね、
はい、それはこう排除するとかは別に
外欲
とかではな
くて、そうじゃない、うん、選ぶだけね、一番いいものを選ぶだけでいいから、ね、それまた選んでね、また次にいいもの出てきたらまた変わってみるよ
、ね、それは自由、
もう自由に変化したらいいからね、どんどんいいものを選び続けたらいいね。だからいつも神様と一緒っていうのがいいね、神様と共に歩むっていうのがね、
そ
うね、だからいつも神様が力を添えてくれるね、神様が中から働いてね、いろんな能力をね授けてくれるから、
はい、
はい、
これに付随しての質問なんですけど、それで例えばある状況なり機会なりチャンスなりが与えられて、それが自分にとって嫌なものだったら選ばないっていう選択をするのも構わないです。それともそういうのが来てもそれは結局自分の個性的な観念とかで、ね、判断してるだけだから、とりあえずやるのを受け入れるっていうか、感謝してさせていただくっていう気持ちで、
うん、そうね、それが自分がね、いつも感謝してるとね、その本当に必要なものを感じるのよね、分かるよね。だから必要性が本当に分かったら、その必要なものにね、やっぱり入っていく方がいいよね。そうするとプラスが大きくなるね。だから表面の思いで好き嫌いっていうのとね、感謝の心でね、必要性を感じて入るの全然違うのね。まあ感謝してたらいいものがやってくるよね、本当はね。いい話が出てきてね、いい話の中で一つ選ぶのよね。マイナスの話で来ないね。だからどれ選んでもいいはずなんだけど、ね、より必要性を選ぶというね。
ですね、それでですね、それにまた関連するんですけど、実は僕が今仕事やってるのは嫌いな仕事だったんですよ、うん、ところがだんだんだんだんうまくいきだしてお金が入ったら好きになったんですねそれは好きになるとまた好きになって、うん、あれ前嫌だったのに なんでこんな好きになろうって打算的なんですかね。
そうそう、今お金が儲かって助けてもらってるから好きになるでしょ、ね、前はお金が儲からなかったんでしょ助けてもらえなかったでしょ。
そうです。
まあいいやで。
そう同じ仕事を、同じような仕事なのに儲からないどころか大損したのにね。で嫌いになったからと思ったけど、やりだしたら、はいだしたら、お見合いして結婚して、かむ未来でお見合いして結婚して。やることやってたら好きになるっていうのとちょっと似てるんですけどそれ無理やり自分が好きになろうと思ったわけじゃないんですけど、やっぱりなんかあれですかね、人間のなんか欲深さというか、うまくいきだしてお金が入り出したら好きになるっていうのも、これも自然でいい。
いや、それ違うんですよ。ありがとうございます。隣でね、神様の徳をもらってよくしてもらったんだけど
ありがとう
はい。
自分自身のエゴさなんですけども、寝てる部分の2、30か50ぐらいのパーッと上の方はありがとうございますね、ちょっと消えてよしやっぱと思ってたら、全くあの奥にはもっとドロドロと恐ろしいエゴが、そういうことの存在が感じるんですね。それはこれはありがとうだけでは消えへんのじゃまで今自分が疑問視してるんですけど、これはありがとうで消えます。自分自身の英語です。
それね、必要なくなったら全部ね、瞬間に消してくださるね。
瞬間、
あ、瞬間に消えますね。消してもらえるね。
まだ今必要な
の。うん、なんか必要あったらね、必要あったら何かそこからね、学びがあるとかね、プラスを感じるとか何かあるもんね、うん。だから自分がもうそれを卒業できるようになればね、必要なくなって、もう瞬間にでも消してもらえるんで、だからそこから何か学ぶ気持ちでね、ちょっと見つめられたらね、何か教えてくれるね、プラスを幸せを与えてくれるはずなのね。うん、いろんな気づきがあるはずなんですよね。本当はもう無限のね、ね、借りを、マイナスをね、こんなに軽く済ませてもらったっていうふうにね、気づくだけではね、勉強よね、本当ね。だそういう気づきがいっぱいあるのね、まだね。だからマイナスがマイナスでないのね。マイナス通してね、気づくものがいっぱいあったら、ね。
いや、実にけしからんことなんですが、その、まあ、過去60年間のいろんな授業の、自分の過去の栄光を、守ろうとするエゴなんですね。でそれはもういらないんです。今本当の、ね、もう補習各種お題を全部捨てた人間としてはいらないはずなのに、まだそれをご招待にちょっと自分のエゴは掴んでるというのはね、僕は自分で自分を消しからんと思ってます。
いやそれね、でも過去のね、
自分で消してもらえない。
いやいや、過去のね、過去のそういういい姿ね、そうでしょ、いい姿でしょ、それ自分の力でしたんじゃないね。ね、周りの大勢の人にね、支えられて、神様に助けてもらって、そういう風になってるはずなのね、それに感謝はまだ深くしてないよね。ね、だから十分感謝しといたらね、もう卒業よね。ね、それが一番大事よね。お世話になったら感謝しとかないとね。
そこら辺全然感謝しとる。
なおなかった。
はい。そうしましたら、感謝とそれエゴっていうのはこう裏表の感謝なんですか。
そうね、裏表って言ったらそうよね、感謝の方が、ね、表でね、思いの、ね、エゴの方が裏よね、うん、だから両方本当は必要な働きなんよね、うん、感謝を大きく深くする意味でね、うん、光と闇とっていうのも同じよね、闇があるから光がね際立ってね輝くね価値が増すわけでね、はい。はい、
これは人さんのことなんですけれども、そのお方はいろんなお勉強をされてとっても人格的に素晴らしい方だと思って、私大好きなんです。でもご家族が大変なんですよ。お子さんだとか奥様ともうまくいってらっしゃらないし、お子さんもいつもいつもその困らせる存在でいらっしゃるし、いろんな形で手助けなさるんですけども、その闇の中から抜け出せないでいらっしゃるんです。そういう場合は何が原因で、どうなさればそこから抜け出せるんでしょうか。
ね、その人がね、神様からね、はい、必要な幸せを受けるっていう気持ちになったらね、はい、周りに感謝して受けたらいいだけなんでしょ、はい、そしたらみんな神様のね、うん、愛のね、素晴らしい姿をとってね、うん、幸せを与える姿をとってね、助け続けてくれるんでね、反発したりマイナスが絶対取らないよね。だから感謝がやっぱりまた浅いんじゃない、ね、
もういろんな手助けなさったりいろんなことなさるんですけども、
う
ん、
そうね、
ご自身の思いが家族に通じない、
うん、そうね、感謝が足りないよね、やっぱりね、うん、本当の意味の感謝よね、それね、うん、ね。まあ与えるのもいいけどね、神様から受けるっていうのが大事だね、まずね、神様からね、素晴らしいもいっぱい受けて初めてね、与えるものがたくさんあるんだよね、だからまず自分が幸せな心になったらね、周りに幸せいっぱい与えられるんだよね。だから苦しむ心で何与えてもね、苦しみ背負わすだけよね、 物じゃないね、形じゃないのにね、やっぱり心がまずね大事だと思うんでね、だから感謝すると幸せの心をもらうよね、ね、それで周りにも幸せがね伝わるね、またその幸せ帰ってくるっていう姿とって、まず身近からね幸せがね、ね、広がらないとね、
ということはまず自分が日々楽しく幸せだなと思って生きることが大事。
そうね、感謝して生きると幸せ感が湧いてきますよね。だから周りにねもっともっと感謝できたら、ね、幸せを結構するのが早いよね。はい、
はい、あのさっきの、自由意志っていう話があったんですかね、それに関係してあの自分っていう問題なんですけどね、結局あの今ずっと話してるのは受ければいいってね、ありがとう受ければいいっていうのは、受けてるものっていうのは一体何なのかなってこう思ってるんですけどね、まあ、たまにあの人間に伝えなかったら、まあ、心っておっしゃった時もあるしね、気持ちっていうのもあるし、まあ、魂っていうのもあるし、いろんな言葉あるんだけど、一体あの何かなっていうのは思ってて、一番かその難しくはなくて、朝起きてこう目が覚めた時にね、こう何も分からない時、ふうとか自分がこう戻っていた、あもう6時ぐらいかなとかね、今日は明るいなとか雨だなとか思う気持ちってありますよね。だからああいうものが自分なのかなっていうので、まあ、自分が何かなってのが分からない、教えていただきたいというのが一つと、それと自由意志と神様の関係ってどういうふうになってるのかな、神様ですら自分の自由意志っていうものを神様ですら変えられないとしたら、その自分とは何かな、自分自由意志とは何かなってのはものすごく分からないんですよね。なんとなく分かるんですかね。だから頭で考えちゃいけないって言ったけど、ここがね僕は分からない。ぼんやり分かるんですけど、そこをちょっとお聞きしたいなと思って
ね。本当の自分はね、あの形でもない、心でもないね、命でもないっていう、もう一度遠くの意識よね。ね、神様が全ての働きのね大元でしょ。で神様の働きは命にもなるしね、心にもなるし、形にもなるしっていうね。だからその全部を受けて感じるねものが意識よね。だその意識を、ね、神様から分け与えてもらっているね、神様の意識をもらっているのよね。だから逆に言うと神様の意識を生きているのね、うん、でその神様の意識はもともと自由自在 ね。だからその自由自在の意識を生きるのね。で神様は、ね、その自由を縛らないために、ね、一番幸せになる無限の上チャンネルの、ね、一番上の番組だけを作って与えるんじゃないのね。それだと縛りになってしまうでしょ。これで無限の無限のチャンネル全部取り揃えてね、与えてくるね、何選んでもね幸せなんですよいうふうにね、これでその中から一つ選ぶだけでいいのよね。それで自由を縛ってないのね、また選ぶ方も自由自在に選べるのね。だから選択肢を無限に広げてくれるから自由なのね。
ちょっとそれがやっぱり自由意志なんですか。
そう、うん、だからその神様の意識がね、人の意識としてね分け与えてもらうのね。だから神様は絶対自由縛られたくないのよね。
あ、神様はね、
神様自身がね、だからね、その分身としてね意識をもらってる人も絶対自由は縛られたくないよね、
うん、
だからいろんな教えたくさんあってもね、この教えね、これが最高ってね、これ一つって言ったら縛られてるでしょ、ね、この最高の教えが無限にあるって言ったら縛られたよね。ね、そのぐらいの感覚が大事だよね。はいはい、
あの私のことなんですけど、あの、まあ、幸せになりたいってずっと思ってて結婚したんですね。で幸せだったんですよ。でずっと幸せで感謝してたんですよ、ずっとずっと。だけどそれが苦痛になってきたんですよね。で結局は離婚することを決定したんですけど、それはあの神様が私をもっと幸せになるように準備してくれたことっていいんですが、それとも私のエゴなんです
か。そうね、あの幸せって本当の幸せって何かっていうのね、もう幸せが無限に段階あるでしょ。小さい幸せ、浅い幸せね、大きい幸せ、深い幸せってね。だそのね、小さい幸せから大きい幸せするんだったらね、マイホーム主義的な幸せ、小さいね、もっと大きい幸せやっぱりいっぱいあるでしょ。また浅い幸せもね深くした方がいいもんね。だその幸せを大きくする意味でね、そういうねあの変化があるかもしれないよね。だからありがとうございますを唱えてたらね、全部ねプラスにプラスに変えてくれるよね。
はい。
よろしいですか。
はい、
ごめんなさい。ありがとうございます。の24時間体制のことなんですが、少しえらいこだわるようなことを言いますと、朝目が覚めてから寝るまではずっとありがとうが言えるんですけども、今日も寝てからの地獄というのは、僕は肉体は赤いもんで、霊が自分やと思ってるんですけども、この霊は寝たらどっかへビャーって行って、あちこち外交して楽しんでて、自分の肉体には折れへんというふうに思ってるんです。その時はありがとう言えないと思ってるんですが、宇さんは寝ても覚めても、だから1日5万回とか、捉えれるという、なんかでちょっと読んだような、聞いたような気がするんですけども、寝てるときはこの肉体におると思われますか、それともどっかへ行くか、それが非常に自分では不可解な、いないような気がするんです、寝てるときというと。
ね、やっぱり過去をつかむとね、過去をつかむと本当の自分が消えてしまうのでね、だから今ね、神様からあなたに受けるでしょ、はい、受けたらもうすぐ開始するのがいいね、全部ね、そうすると新しい自分はもう感謝の心の塊みたいなもんね、神様の心がね、神様の意識はもう感謝そのものなのよね、だから神様の心を新たに受け直すとね、もう感謝はもう無限に深いのよね、その感謝はもうずっと永続するでしょ、新たに受け直せばね、だから肉体をつかむとね、やっぱり過去をつかんでるのと同じでしょ、そうすると新しい受け直しをちょっと忘れるのね、神様からね感謝の心を受けてるというのを忘れるでしょ、そうするとね、肉体から抜けてどこ行ってるのかって思ったりしてしまうのね、でもいつもね、無限の感謝の自分が新たに与えられて出てきてるって思えばね、その自分はどこにあっても感謝してるね、だから肉体にいてる、ね、魂的な意識と感謝の、ね、心そのものとはちょっと違うのね、だから感謝の心だけにね、感謝の心だけに戻ろうっていう気持ちの方がいいね、だから過去を話すのがいいね、過去を話してしまってね、あなたに受け直すだけの、ね、生き方がいいのよね、
ありがとうございます、
分かりませんけど。これもありがとうで唱えてるうちにね、天から降ってくる自分に気づいてね、新たな自分っていう風に気づいて分かっていくんね。
いや、もう少しね、西宮さんの今のをね、補足するとね、分かりやすく言うと、いや、寝てるときはどうやったら、寝てるときもありがとうございますを唱えたいと思ったら、どうしたらいいんですかっていうのが分かりやすいと思うんですよ。寝てるときも意識がなくなってるんで言ってないなと、だからどうし、その寝てるときはどうしたらいいんですかっていうのを教えていただけると、少しは西宮さん分かるかなと思うんです
、ね、ありがとうございます、もう唱えてる、ね、唱え続けたい自分なんだって、もう最初からね、手首ね、思い続けたらいいね、それでね、寝ても覚めてもね、ありがとうございますを言い続けたい自分なんだっていうね、
彼は分離してるんですね、起きてる時の自分は言ってるけど、寝てる時の自分はやってないっていうふうにこう自分を分けてますね、
だから現実にね、祈ってなかったもね、起きててもよ、ね、私は祈り続けてるっていうぐらいにね、定めた方がいいね、気持ちをね、そうすると祈り続けた自分がずっと出てくるのね、本当はもう必要に置いて出てきてるんだけどね、
理屈っぽい私に。
はい、はい、
今日初めてこちらに来させていただきました、ありがとうございます、低俗な話で申し訳ないんですが、10年ぐらい前から子供産んでから自分がその両親のトラウマっていうんですか、こう両親がすごい仲が悪くて、で自分はそんな あんまり愛情いっぱい育てられなかったので、自分が子供を産んでから自分の子供に対してどうして知っていいか分からないけど、そういういろんなのでずっと10年間悩み続けて、いろんな宗教もちょっとかじったんですけど、でもこれ違うこれ違うってみんなこれ信じられないって聞けたんですけど、で去年その小林聖華さんのありがとうの本を読んでからだいぶ変わったんですが、どうしても 頑張るんだ、頑張るというか自分の中で自分を変えようって気がないらしくって、続かないんですよね。すぐ全部マイナスにマイナスに自分を持ってっちゃって、それから自分はなんかで、旦那さんが言うんですよ、君は自分で変えようって気がないねって、だからいくら言っても無駄だねってそういうのもありがとう、一生懸命唱えてた、
本当にありがとうございます。唱えることはね、もう自分を最高のプラスに変えようという修行人なんです、ね、神様の、ね、大きい助けを受けて、ね、無限に輝いた、ね、最高のプラスに自分に変わっていきたいというね、その願いがありがとうございますになって出てきているの、必ず変えてくれるの、そこまでね、うん、もう何も考えんでいいよ、もうね、ありがとうございますってただね唱えてるだけで変わってしまうね、は
い、
ああもうね、もう絶対プラス思考になってしまうね、もう絶対マイナス思考になる遠い過去の話になってしまうよね、はい
はい、今の小川先生の中でおっしゃってることが、頼まれるもとは断らないという指導されているということなんですけども、先ほどのご質問に答えていらっしゃるのでは、やっぱり選択、自分でいいと思うものを選ぶっていうことを、ちょっとそこら辺の微妙なところが気になってたんですけれども、この辺りも少し聞かせていただきたいんですが。
ね、ありがとうございますをね、もう唱え続けて、いつも神様に守り続けられたら、ね、いいものがいっぱい来るのよね。頼まれることでいっぱい来てもいいのね。その中から一つ選ぶだけでいいのよ。
いい
頼まれることいっぱい来るのよね。でも、全部はこなせないからね。ね、ちょうどごちそうでも同じよね。ごちそうはもうね、無限に山盛りいっぱいに来るのよね。全部食べたらお腹壊すから、ね、ちょっとしか食べられないよね。でも頼まれることもないんだよね、うん、いい人に対してはね、いろんな頼まれいっぱい来るじゃないね。でもそれ全部受けてたら大変なことになるじゃない、ね、それもね、神さんのプレゼントは無限にあって、ね、その中から一つ選んで、ね、頼まれることでもね、受けて楽しめばいいんでしょ、ね、はい、
今日蛍祭りっていうことなんですけども、その蛍っていうのも何か意味っていうんですか、神様のお使いっていうんですか、何かあるんですか
ね。え、蛍の機械って素晴らしいよね太陽の光もありがたいけどね、蛍、うん、からね、気づかせてもらう、学ばせてもらうことがいっぱいあるもんね。
そうですか。うん。わかんないです。私ね、生まれて初めて今日ホタル見させていただくんですけど、
うん、はい、きっと感動するんじゃないですか。
都会にお住みなんですね。
都会の田舎なんで。